本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第9章46節から48節。ルカの福音書第9章46節から48節。さて、弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられ、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名の上に受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さい者が一番偉いのです。今日私たちのところにもですね、小さいお子さんがいらっしゃってですね、もう本当に嬉しいですね。礼拝じゃなかったら一緒に遊ぶのにっていうふうに思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。せめて礼拝じゃない時に一緒に集まって一緒に遊びたいっていうふうに思ってる人もいるんじゃないですか。そのようにですね、お子さんと一緒にいる私たちの仲間の中に小さい子供がいるということはとても嬉しいことであります。今日イエス様がこういうふうにおっしゃっている。誰でもこのような子供を私の名の家に受け入れる者は私を受け入れる者ですとおっしゃっている。私の名の家に受け入れるとは一体どういうことなのかということについて、今日はご一緒に学んでみたい、一緒に考えてみたいと思っています。ここはどういうところが背景にあったかというと、その前の出来事が背景にあります。前の背景とは何かというと、イエス様が高い山に登られて誠の姿、栄光の姿が表された。そして、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、その3人の弟子たちを連れて帰ってきた時に、下に残っていた他の9人の弟子たちは悪霊に仕えた男の子を癒すことができなかった。ところがイエス様がその男の子についていた悪霊を追い出された。人々はそのイエス様の力ある技に驚嘆したというところがあった。そしてところがですね、イエス様ご自身は、人の子は間もなく人々の手に渡されるって言って、自分自身が十字架にかけられて殺されるということをおっしゃるわけです。で、こういうことが背景にある。一方ではイエス様のことをすごいって言ってですね、もうみんながこう持ち上げようとする。ところがイエス様は、自分自身は人の子の手に渡されて殺されるんだ、自分は癒しめられるんだ、自分は低められるんだということをおっしゃる。その非常に大きなコントラストがそこにある。それがここの背景となっています。弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。で、驚くべき奇跡があって、人々の驚嘆がそこに起こった。するとですね、そこにですね、弟子たちの高慢が頭をもたげたというのです。で、それは今申した通り、癒しめられ低められるイエス様とはもう非常に違ったその心の働きであったわけです。その高慢に満ちた弟子たちには、人の子は今に人々の手に渡される、十字架にかけられて殺されるというふうにおっしゃるイエス様のご心は全くわからない。ここでルカの福音書は3つのエピソードを弟子たちの高慢ということに関して挙げているのです。で、一つが誰が一番偉いかという、今日はこのところだけを学びたいと思っていますけれども、二つ目が仲間じゃない人たちがイエス様の御名によって悪霊を追い出していた、それをやめさせたっていう話とかですね。あとは三つ目は、自分たちを受け入れないサマリアの人々たちに腹を立ててですね、ヨハネとヤコブが天から火を呼び起こしましょうか、 雷を落としましょうかって言ったんですね。雷を落として、そして、焼き払いましょうっていうふうに、まあ、言った。この3つのことがですね、弟子たちの高慢としてここに3つのエピソードとして挙げられているわけですけども、今日はその最初の部分について共に学んでみたいと思っています。誰が一番偉いかというのは、誰が一番大きいか、誰が一番偉大であるかということであったんです。どうしてこういう話になったと思いますか。どうしてこういう話になったか。イエス様は3人の弟子たち、ペテロとヤコブとヨハネを自分のすぐそばに置かれてたんです。で、一番最初にはですね、ヤイロという街道塚さ、街道管理人の娘が死んだ時に、それを娘をよみがえらせられるという奇跡をイエス様が行われた時も、ペテロとヨハネとヤコブだけ連れて行かれたんです。で、その時はたまたまその3人、たまたま3人だったというふうに思った、その3人だったとみんな思ったかもしれないけども、今回また高い山に登っていった時に同じ3人を連れて行かれて、残った9人は面白くなかったですね。どう、皆さんそういう心理は分かりませんか。私はすごくよく分かります。皆さんどうですか。私はもう本当によく分かります。で、しかも残った弟子たちは非常に無力だった。先週話したように、彼らは高慢な思いに満たされていましたから、じゃあ俺がやってやるといったような思いに満たされていたので、悪霊を追い出すことはできなかった。ところがですね、山に登っていったペテロとヨハネとヤコブ、彼らはイエス様の栄光の姿を見た。このことは他の9人に話してはいなかったんだけれども、そこにエリアやモーセとエリアが現れたというところを彼らは見てますから、自分も同じようになった気分になってるんですね。だから俺たちがいたら、俺たちだったらできたよっていうふうに言ったに違いないんです。で、ここで特にヨハネね、後の2つのエピソードで出てきますけども、ヨハネっていう人はもう本当にとんでもない人だったと思います。高慢ちきで。ところが、まあヨハネの福音書などを読みますとね、イエス様はそういうヨハネを愛されるんです。だからもう高慢ちきでどうしようもないんだけども、イエス様に愛される、イエス様がそのヨハネを愛されたということはやっぱり事実として、それを私たちは本当に知っておく必要があります。そういう中で、まあ、嫉妬といがみ合いが、誰がイエス様の一番そばにいるのか、誰が一番偉いのか偉大なのか、誰が力ある技をすることができたのか、ひょっとしたらこういうこともあったかもしれない。前にこの12人はですね、イエス様のに力と権威を与えられて伝道旅行に使わされています。いや、俺はあの時ここでこういう人を癒した、いやいや俺はもっとね、こんなすごい人がいたんだけど、ひどすごいというかひどい病気の人がいたんだけど、そういう人俺は癒したっていうような、そういう自慢話などがね、弟子たちの間で、ね、なかったとは考えられないですね。なかったとは考えられないです。そういうことを弟子たちはこう若いしね、私もきっとそうだと、いやきっとで、私もそうでした。若い時にだ、ね、病気の人のために祈って治ったりするようなことがあるとね、人に言いたくて仕方がない。もう本当にね、人に言いたくて仕方がないわけですよ。それ人に言うことが神様の栄光を表すことだと勘違いしてたところが、だから彼らもそうだったに違いないんです。そこでお互いの間に嫉妬といがみ合いがあった。それでイエス様は彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名に故に受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方のすべての中で一番小さいものが一番偉いのだとおっしゃった。当時ですね、子供というのは人格を認められてなかったんです。日本でもそうですよ。小さい子供の人格を認めるようになったのはここ数十年です。ここ20年ぐらいです。実は20年30年ぐらいです。私たちが小さい頃なんて、小学校で先生が気に食わないだけで子供のほっぺたパチン叩いてましたもん。 通でした。それで中学校の時なんかそれで先生にわけわかんないけどぶん殴られて鼓膜が破れたってことだって私の同級生に言いました。で、子どもたちの人格を尊ばなければいけないということが日本の中で当たり前のように言われるようになったのはこの 2,30 年に過ぎないのです。古代ではもっともっとだったんです。で、なぜかというと労働力にならないですね、子どもというのは。だから価値のない存在として、捉えられていたのが子どもたちであった。だからイエス様が子どもたちを呼び寄せてこの子が一番偉大なんだよっていうふうにおっしゃったということは彼らにとってはもう驚愕すべきことだったわけです。じゃあね、イエス様の名のゆえにこのような子供を受け入れるっていうのは一体どういうことでしょうか。例えばですね、私がね今ここにいるかわいいお子さんたちのですねほっぺたをこういうふうにですねむにゅむにゅむにゅとかってやってねやったりとかですね、そういうようなことはどうなんでしょうか。可愛がるとかね、一緒に遊ぶとか甘やかすとかということは、これは自己満足、自己愛なんです。例えば私がねマリアちゃんのほっぺたとこをね毎週こうやって触ってますけど、あれはマリアちゃんがそうしてもらいたいからやってるわけじゃないんですよ。私がやりたいからやってるんです。またマサキ君のねほっぺたをこうチュンチュンとやるのも全部そうです。イエス様の名のゆえにこのような子供を受け入れるって一体どういうことか。例えば礼拝の中でお子さんが泣いてしまった時なんかにいいよいいよっていうことなのかしら。それはもちろんそれはいいよいいよって当たり前のことなんだけども、誰もそのことをうちの教会ではみんな一つですから、それを当たり前のこととして受け止めているわけなんだけれども、そういうことを言ってるんだろうか。もちろんそれは含まれるけれども、そういう小さいことではない。赤毛のアン、皆さんご存知だと思います。いや、男の人たちは知らないですよね。あ、知ってますか。知らないですね。私も割と中学生の時とか図書館にある本結構たくさん読んだ口なんですけども、で、まあ、赤毛のアンだけはなんか読まなかったですね。なんとか少女趣味かなみたいな気持ちがあって読んでなかった。で、ついこの間ね、BS で NHK の BS お昼ご飯を食べている時にたまたまつけたんです。そしたら赤毛のアンのテレビドラマやってたんです。この子が主演でね、もうすごい可愛かったんですけど、実際の赤毛のアン、モンゴメリーさんが描いた赤毛のアンはこんなに可愛くなかったはずなんです。そして、私たちの教官礼拝に何度も来てくださって、またオフ会にも来てくださっている方がの中に赤毛のアンがもう大好きっていう人がいてですね、その人にメールを送ったんです。今赤毛のアンやってますっていうふうに。そしたらその人からもう本当に長い長いメールをいただいてですね、赤毛のアンについていっぱい書いてあった。それで私も、まあ、じゃあ読んでみようかと思ってですね、まあ、これをアマゾンで頼んで読んだんです。で、このそれ読んで分かったんですけども、赤毛のアンはイエス様が今日おっしゃっているこの聖句、一番小さいもの、私の名のゆえにこの一番小さいものを受け入れるものは私を受け入れるのであるということを主題にして書かれた本であるのです。そのことがよく分かりました。これはですね、個人からマシュー・マリラという、まあ、兄と妹ですね、もうおそらく50歳ぐらい の兄と妹、二人とも結婚してません。で、そこに引き取られた孤児のアンの話であります。マシューもそろそろこうだんだん自分のですね体の力が弱ってきているということを感じてきてまして、あと10年ぐらいのうちにはしっかり子供を鍛えて農場を継いでくれる人を、子供をね 受け入れなければいけないということをこう考えるようになった。だから11歳の男の子を孤児院から引き取りたいというふうにこう申しているわけなんです。そして、駅にですね、約束の駅にその男の子を迎えに行ったら、なんと男の子ではなくて女の子がいたわけです。駅に迎えに行くと11歳の女の子がいた。でどんな女の子だったかというと、赤毛でですね、今みんなね茶髪とかにしてますけど、当時のこのカナダではね、黒髪でね、真っ黒の髪の毛で、ね、真っ黒の目、瞳の女の子が綺麗だというふうにこう言われてた、そういう時代だったわけです。でガリガリに痩せててみそばらしくても可愛くない、でしかも癇癪持ちという、そういう女の子でやったわけです。でも記者も行っちゃったし、担当の人もいなくなってしまったので、仕方なくマッシュは連れて帰るんですね。ところが馬車で連れて帰ってくる間にも、アンはもういろんなもう空想のお話をですね、想像力たくましくこうもうこうお話をするもんだから、マシューはそれがもう楽しくなっちゃって、こうアンをね、この男の子じゃなくてもいいからこの子を引き取ろうというふうに彼はまあこう感じる、考えるようになるわけです。ところが妹のマリラはですね、話が違うって言ってもカンカンに怒るわけです。うちに必要なのは男の子なんであって女の子じゃない。でマリラは言うんです、あの子が私たちの役に立つと思う、何の役に立つのあの子が、とこういうふうに言います。するとマシーは言うんですね、俺たちがあの子の役に立てるかもしれんのだよ、とこう言うのです。この小さい女の子が自分たちの役に立つかどうかっていうことが問題なんじゃなくて、俺たちが、私たちがこの子の役に立つかもしれんじゃないか、と、まあ、マスイは言うのです。でところがマリラはですね、納得しないで次の日に孤児院にアンを返しに行くことになるわけです。まあ、馬車に乗せて返しに行く。ところがその孤児院にですね、11歳の女の子が欲しいっていう人がやってきていた。その人は子供、本当に自分が育てて可愛がって育てる子供ではなくて、奴隷として使えるような女の子を求めてやってきていたのです。そうするとアンはですね、お願いだからこの人のところだけには行かせないで、というふうにこう懇願します。マリラはアンを連れて帰ります。自分の家に連れて帰ります。そして馬車の中で孤児になった経緯とか、これまでに引き取られていた家々での奴隷のような扱いについてアンからこう話を聞くわけです。でマリラはアンを引き取る、自分たちが育てるということを決心します。ところがね、マリラは不安があったんです。自分は結婚したこともないし、子供産んだこともない、子供を育てたことがない。で男の子を引き取るんだったらマスユが育てることになる。だけど女の子は自分が育てなければいけない。女の子は自分の責任であるということから、彼女は非常にこう重荷を感じるわけなんです。でアンはですね、お祈りを、主の祈りを知らなかったんですね。で最初にお祈りしなさいって言ったら、赤毛でなくなりますようにとか赤毛でなくなりますようにとか、この家にちゃんとこの家に住むことができますようにとかっていう、まあ、そういうことだけを言ってですね、まあ、お祈りをした。でそうするとマリラは、この子主の祈りを知らないんだ、教えてもらってないんだということで、翌日から主の祈りを教えようと、まあ、するわけです。そして兄ですね、リビングのマントルピースの上に主の祈りのカードがあるから取ってきなさい。そうすると兄は取りに行くんですけど、なかなか帰ってこないんですね。取りに行ったっきり でどうしたんだろうと思って見に行くと、そうすると兄はその その部屋とですねリビングの間の間にかけてあった、小さな子どもたちを祝福するキリストという絵の前で動こうとしない。でそれはですねここです、これはマルコの福音書ですが、さてイエスに触っていただこうとして人々が子どもたちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子どもたちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠に誠にあなた方に告げます、子どものように神の国を受け入れる者でなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子どもたちを抱き彼らの上に手を置いて祝福されたとあります。ここのところをですね描いた絵で、もういろんな絵がたくさんいろんな絵がありますけれども その絵であった。マイラは言うんですね、何ぼーっとしてんの、何ぼーっとしてんのって言うとですね、アンが言うんです、あの小さな子供たちを祝福するキリストの絵、私もあの子供の一人だと想像してたのと言うんです。私はあの青いドレスを着た小さな 女の子で、他の子たちの仲間には入れず一人だけ隅っこの方にこう立ってる。あの子は一人ぼっちで悲しそうだ。あの子もきっとお父さんもお母さんもいない、そういう子なんだと思うって言うんですね。でもあの子もイエス様に祝福してもらいたいと思っている。だからもじもじしながら少しずつみんなの方に近づいていってるの。誰にも気づかれないようにね。でもイエス様は気づいてくれる。イエス様以外の誰にも気づかれないようにちょっとずつちょっとずつこう近づいていってるのよ、まあ、こういう話をするわけです。私はあの子の気持ちがよくわかる。あの子の心臓はドキドキしてもう手も冷たくなってる。私がここにいてもいいかってマリラに尋ねた時のようにそういう思いなんだよって言うんです。そしてイエス様が自分に気づいてくれないかもしれないと思って彼女は不安になっている。でもイエス様は気づいていたよねって、イエス様はその子に気づいていたよねって言うんです。そしてあの子は少しずつ近づいていってついにイエス様のそばまで来たの。そしたらイエス様はあの子を見つめて、そのイエス様の手をあの子の手の上に置いて、もう鳥肌が立つような喜びがまた体を駆け抜けていったという、そういう話をすると、我らはね、まあ、そんなことはもうどうでもいいからとにかく主の祈りをやりましょうというふうにこう言うわけだけども、ここのところをモンゴメリー夫人は書きたかったんだと思います。小さな子供を祝福するというのは一体どういうことでしょうか。小さな子供をイエス様の名の家に受け入れるとは一体どういうことか。一時的に可愛がって喜ばせてやることではないのです。イエス様の名のゆえにということは、その子供をイエス様の子供として、私の王の子供として引き受けるということです。例えばここにいるお子さん方のお父さんお母さん方が何かの事故か何かで亡くなってしまったということがあったときに、このお子さん方を自分の子供として引き受けるということです。具体的にはイエス様の名前のゆえにこの子供たちを引き取るというのは、受け入れるというのはそういうことを意味するのです。そしてこの子供たちのために他の人たちのところを回ってですね、頭を下げて、この子何かいたずらをしたらすいませんでした頭を下げて回る。 誰でもこのような子供を私の名の家に受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方のすべての中で一番小さいものが一番偉いのです。孤児たちを集めて育てた、そして本当に大きな働きをした人たちに香川豊福先生や石井十二先生、またマザー・テレサなどがいますが、彼らもですね、人間的な力はすごく能力的な高い人たちでした。だから自分のために生きようと思ったらどれだけ多くのお金を残して贅沢な暮らしをすることができたかわからないな人たちです。だけど彼らは多くのお父さんもお母さんもいない子どもたちを集めて、彼らにご飯を食べさせるために多くの人たちに頭を下げて回るのです。どうぞよろしくお願いしますと言っていろんな人たちのところに頭を下げて回る。そして彼らが何か悪いことをしたならばその責任を自分が負って生きていく。そのようにして彼らはキリストの名の家にこれらの小さい者たちを受け入れるということを自分の生涯をかけて行っていったのであります。これは私たちの主イエスのご生涯と、ご生涯に従うものでありました。イエス様は私たちのために命を捨てて神様に向かって頭を下げてくださったのです。懇願してくださったのです。私たちの罪をお許しくださいと。それはこれらの小さい者たちをイエス様の名前によって皆の家に受け入れるということは、自分自身が最も小さいもの、自分自身も身を低くしてそれらの子供たちを支えていくものとして生きる、また死ぬことを意味します。先ほども言いましたけれども、イエス様の名前のゆえに受け入れるということはイエス様の子供として受け入れるということです。イエス様の子供として受け入れるということはどういうことかというと、私の王であり私の主である、私の王の子供を預からせていただくということです。だから自分自身も低められ、自分自身がそれに使える、そのような思いで生きていくということであります。それは実はね、自分自身の子供についてもそれは言えることであるのです。親は自分の子供を自分のものだと思って育てます。それはもう経験的にはそうです。だから自分の思い通りに子供を育てたいと思う。だけどそして自分の思い通りにならなかった時に、まあ、小さい時には、まあ、諦めというそういうような気持ちになるんですけども、これが小さい時は諦めて済むんですけども、大きくなった時に自分の言うことを聞かずに変な方向に行き始めるとですね、諦めじゃなくて怒りという思いが湧いてきたりする。だけど主が私にこの子を育てよと言って与えてくださっているというところに立ち戻る時に、私たちはどのように自分の子供にもしなければいけないかということが分かってきます。ルカの福音書18章17節、誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできない。自分を高めるものではなく、低められたものとして、癒しめられたものとしてイエス様の御前にひざまずく、そういうものでなければ神の国に入ることはできないと言われたのはそのような意味であります。そしてやっぱりこのモンゴメリー夫人はですね、牧師の夫人と牧師と結婚した人でありましたけれども、彼女が言いたかったのはマリラ自身が私たち自身であるということであるとともに、赤毛のアン自身が私たち自身ではなかったのかということをやはり言いたかったのではないかと思います。 この赤毛っていうのはね、これは僕の解釈ですけれども、これは罪を表します。ひょっとしたら大きくなったら栗色の素敵な髪の毛になるかもしれないわよってまあ言われるわけですけれども、そうなるかどうかわからないですね。でもそれを、その罪は背負っていかなければいけない。それについて案はですね、赤毛を指摘されると癇癪を起こすんです。それは私たちが罪を指摘されたときに癇癪を起こすのと同じです。親がいない、これは父なる神様から断絶された状態であり、自分の存在の基盤が喪失している状態を表す。社会から阻害されている。しかし主イエス様だけは私を覚え、私を祝福してくださる。そのことをアンのセリフを通して、モンゴミリーは私たちも同じようにアンと同じなんだということを語っているのです。自分がどんな存在であっても、主イエス様だけは私を差別せず愛してくださる。私を見つけてくださる。無価値な自分の自覚、子供のように神様の御前に本当に無価値な自分というものを自覚する、そこから全てが始まるということを教えているのです。するとですね、愛してくださる主を知る。自分自身で自分を高めようとせず、自分の価値のなさ、それに泣いているものを見つけてくださった、そういうものたちを見つけてくださる主が愛してくださって、主が価値を与えてくださる。そこに私たちに与えられる祝福があるのです。マリラを、アンをですね、受け入れたマリラは、彼女自身がすごく変わっていきます。ものすごく変わっていくのです。そして子供を育てる、そのアンを育てるということによる喜び、そして喜びだけでなくて、いろんな困ったこともいっぱい起こるわけですけれども、それらを通してアンと共に生きていく、そういうことを、まあ、ずっとそういうことが綴られていきます。しかしね、私はここを読んで思ったんですが、もう弟子たちはね、もう誰が一番偉いか、あいつらは仲間じゃないから排除、ね、あそこには雷を落とそうというような、もうどうしようもない、そういう傲慢な弟子たちを嫌がらずにそばに置かれた。私自分だったらどうかなと思いますね。私が一生懸命謙遜の話をね、教会で一生懸命謙遜の話をしてる端からね、いや、あそこに雷を落としましょうとかね、そういう話をもし皆さんがしてたとしたら、もう私も嫌になっちゃうと思うんですよね。多分それはそうだと思います。人間の説教者というのはそういうもんでしょう。だけどイエス様はそうじゃないんですよ。イエス様は、自分はこれから十字架にかけられて殺されてても謙遜であることをものすごくこう教えていかれるにもかかわらず、弟子たちはもう全然分かんない。でもイエス様はそういう弟子たちを、じゃあもう分かった、ね、お前たちはもうここにいろ、俺一人で行くからって言っていらっしゃら、一人で弟子たちを置いていくということはなさらなかった。そういう弟子たちを一緒に連れていくんですよ。そういう弟子たちを一緒に連れていく。それはイエス様ご自身が弟子たちに仕えておられたからなんです。イエス様は言われました。私自身があなた方のしもべとしてあなた方に仕えてるんだということをイエス様はおっしゃってる。しもべと主人だと、主人はしもべを選べるけれども、しもべは主人を選べない。イエス様が 弟子たちの足を洗ったりして、しもべとして弟子たちに仕えておられたということは、それがどんな弟子であってもイエス様は決して自分の方から彼らを見捨てることはせず、どんなことがあっても一緒に生きていくというその道をお選びになったのです。私自身がそうです。もうこの謙遜のメッセージっていうのは私は10年ぐらい続けてます。10年ぐらい続けてるけども、全然自分が謙遜になったと思えない。変わらないんです。なかなか本当に変わっていかない。そういう自分ではあるけれども、そのままの状態のこんな私を受け入れて愛して、そしてこんな私のために、そしてあなたのために十字架にかかられたのです。そのイエス様の十字架の御業によって弟子たちは変えられました。どんなに言葉で説明しても、どんなにダメだと言われても彼らは変わらなかった。でもイエス様が十字架にかかって血を流されたから弟子たちは変えられたのです。私たちもこのイエス様の十字架の血をね、本当に受けて歩んでいきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、傲慢な私たちです。どうぞお許しください。どんなに謙遜であることを教えられ、頭で分かったつもりになっても、心の中に自分自身を高めよう、自分の思いを貫こうという思いがある、そういう心をお許しください。主イエス様、どうぞあなたの十字架の父を私たち一人一人に注ぎ、低められ、癒しめられても永遠の命を添えてくださったあなたのそのご人格が私たちの中に作られていきますようにお導きください。主イエス様、どうぞ自分自身が自分のものではなく、あなたのものであるということを本当に深く知り、あなたの御心を自分の御心と自分の思いとして生きていくことができるように助け導いてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。